今日のメッセージは先週の続きになりますけれども、使徒の働きの5章33節から42節が中心となる聖句です。使徒の働きの5章33節から42節ですね。まずそこをお読みします。これを聞いて彼らは怒り狂い、人たちを殺そうと考えた。ところが民全体に尊敬されている立法の教師でガマリエルというパリサイ人が議場に立ち、人たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この者たちをどう扱うかよく気をつけてください。先頃テウダが立ち上がって自分を何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼は殺され、従った者たちは皆散らされ跡形もなくなりました。彼の後、住民登録の時に外来人のユダが立ち上がり、民をそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今私はあなた方に申し上げたい。この者たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。しかしそれが神から出たものなら彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものになってしまいます。議員たちは彼の意見に従い、人たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと命じた上で釈放した。人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出て行った。そして毎日宮や家々でイエスがキリストであると教え述べ伝えることをやめなかった。一言お祈りします。愛する父なる神様、私たちはここで使徒の働きの学びを続けます。どうぞ神様が共にいてくださって、この学びを祝福してください。語るものを清めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人にあなたのメッセージが届きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。賛美歌にですね、こういう、賛美歌の338番の2番の歌詞の中に、浮世の栄え目を惑わし、いざないの声耳に満ちて、心むるもの内とにあり、主を我が盾とならせたまえという言葉があります。ここで、心むるもの内と外にあります。私たちが先週学んだのは私たちの内にあったものでした。ちょっとおかしなタイトルでしたけれども、神の国、神の国と天の国と地獄、そして、見栄と見栄という、それでアナニアさん、サピラさんから、私たちはその私たちはこの社会は見栄ですね、そういうものプライドとかそういうものに 発してしまうことがありますよ、傾向がありますということを学んだわけですけれども、使徒の働きにはやはりこの歌にあるように二通りの敵、が出てきますね。問題が出てきます。一つは外側からの迫害ですね。そしてもう一つは内側、私たちの中にある、私たちの自身の欲、罪というものとの戦いがあります。今日のところは使徒たちが、最初の教会のリーダーたちが、直面した問題でありますけれども、外側から来る問題というふうに言えるかなと思います。この5章のところで人たちはメッセージを語るわけですけれども、そのメッセージの内容というのは2章のメッセージ、ペンテコステのメッセージと一緒です。どういうメッセージかというと、あなた方はイエスを十字架につけて処刑しました。ですけれども、そのイエスは復活して、約束通り復活して、そして神の右の座についておられます。キリストとして、救い主として今神の右の座についておられます。私たちはその証人です。そして神は約束通り聖霊を私たちに下してくださいました。その力を持って私たちは、奇跡、印を行い、そして今あなた方の前でこのように証言しています。そういうような内容でありましたけれども、ですから大体内容は全く一緒というふうにも言えるんですが、反応が違いました。ペンテコステの日には3000人がそのメッセージを聞いて、そして悔い改めてイエス様を信じるようになった、クリスチャンになったという、そういうところ、そういうことが書かれていましたし、その後5000人という人数も出てきましたけれども、この今回このメッセージを聞いたのは指導者たちなんですね。聖書をよく知っている人たちであり、そして民を教える立場にある人々でありました。ですけれども、そのメッセージを聞いて、でそのメッセージは悔い改めのためですよ、その悔い改めは罪の許しのためですよというメッセージでありましたけれども、2章では人々は人たちのメッセージを聞いて心刺され、そして人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらいいんだろう、大変なことをしてしまった、神様が使わせてくださったイエス、メシアであるイエス様を殺してしまったということで、ですけれども、ここで人たちの指導者たちの反応というのは、自分たちはそのメッセージを受け入れない、私たちは悔い改める必要もない、そして、罪の許しも必要ないという、そういう姿勢であったと思います。イエス様が同じ指導者たちに聞いた、こういう質問がありました。バプテスマのヨハネは神からのものですか、天からのものですか、それとも人間からのものですかという質問でした。で、彼らの答えというのはわからないという答えでした。本当は分かったんです。彼らはそれを神のものではないというふうにしたんですけれども、彼らが恐れたのは、目の前にいる人々がみんな信じていた、ヨハネは神様が使わせてくださった預言者だ、だから私たちはヨハネに従って、そして神の国のメッセージを伝えてくれた、 悔い改めて、神様が今私たちをその神の国に招いてくださっている、それを喜んで私たちは受け入れる、そういうふうに彼らは考えてましたから。ですけれども指導士たちは分からないって言った分かったけれども、ですから怖いから、人が怖いから分からない、ですから彼らにしてみればどうでもよかったっていうような、そういうことだと思います。そしてそれは神からのものでもない、神からのものではないという言い切る勇気もなかったですね。その教師でありながら、指導者でありながら、そういう姿勢でありました。神様は神様のメッセージに対してどうでもいい、自分と関係ない、それがその指導者たちの態度でありましたけれども、そういう人を救うことはできないと思います。ですからそのことをこの指導者たちから、反面教師として学ぶわけですけれども、イエス様はルカの7章のところでこういうふうにも教えられました。ヨハネのバプテスマのヨハネの教えを聞いた民は、主税人たちでさえ、人々から主税人は最低の人間だというふうに考えられていましたけれども、彼らも悔い改めて、そしてバプテスマを受け、神様が正しいことを認めました。神様が正しいことを認めるということは、自分が間違っていることを認めるということなんです。ところがパリサイ人たちや律法の専門家たちは、誰よりも聖書をよく知っていた指導士たちは、彼からバプテスマを受けず、自分たちに対する神の御心を拒みました。ですからそれは自分たちには関係ない、バプテスマというのは、ユダヤ人から見れば異邦人がユダヤ人になるときに必要なものであったというふうにいう考えでありますから、自分たちは、生まれたときからユダヤ人であって、誇り高きユダヤ人であって、異邦人と同じレベルに考えるのは侮辱であるというふうに考えていたのかもしれないですけれども、ですから彼らは怒って、そして人たちを殺してしまおうというふうに考えたわけですね。イエス様と一緒です。彼らはイエス様の教えに対してそういう態度を取り、イエス様を十字架に貼り付けたわけですけれども、今度は人たちを殺せばこの教えを止めることができるだろうというふうに考えたんだと思います。議員といえばですね、私たちがルカの福音書を学んだ最後のところで、イエス様が十字架につけられて、そして一人の議員が総督ピラトのところに行くんですよ。私はこのイエス様の亡骸をきちんと埋葬したいです、ですからもう亡くなられたんですから、処刑されたんですから、その亡骸を私に任せてくださいということで、彼は自分のまだ使われてない墓に埋葬したっていう、ヨセフという人でしたね、アリマテアのヨセフという議員であったっていう、そして直接総督に会えるぐらいの人物でありましたから、かなり地位の高い、貴族のような、そういうような立場であったのかなというふうに思いますけれども、そしてそれを手伝ったのがニコデモという人でした、ヨハネの3章で出てくるユダヤ人の教師というふうに呼ばれているニコデモさんとヨセフさんが2人でできる限り、時間があまりなかったんですけれども、イエス様の亡骸を丁寧に埋葬したというふうにあります。彼らはどうしたのかなと思いました。この前議会の中で、最高法院の中でこういうことが話し合われているときに、で思ったのはですね、おそらく彼らはすでに追放されたのかなというふうに、議員を辞めさせられた、 あるいは自分たちからやめたのかなというふうに思うわけなんですけれども、ヨハネの12章にはこういう言葉もあります。議員たちの中にもイエスを信じた者が多くいた。ただ街道から追放されないようにパリサイ人たちにを気にして告白しなかった。彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したのである、というこういう言葉があります。で、おそらくニコデモさんも夜イエス様に会いに来たという話でしたね。ですから人目をはばかって見られないように来たということだと思います。こういう問題があったからだと思います。そしてアリマテやヨセフさんにしても、イエス様の十字架を見るまではその勇気が出なかったのかなというふうに思いますけれども、二人は勇気を出して公に、私はイエス様を信じる、従いますというイエス様の亡骸を埋葬することによって、そのように証ししたのではないかというふうに思いますけれども、ですから、そうなった場合、おそらく議員という職も失う覚悟はあったと思いますし、そしておそらくこの会議の中にはいなかったんじゃないかなというふうに思います。ですから、この神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛した、それがこの世の中の流れというか、あり方かなというふうに思います。先週も私たちは学びましたけれども、この世の中というのは神の国より自分の国、人間ですね、神の栄光より自分の栄光、見境よりも見え、それがこの世の中の精神流れでありますから、私たちは人の働きの中でそういう戦い、今日でも全く同じ戦いがこの日本の社会でもあるかな、私たちの周りでも、私たちの心にもそういうものがあるかなというふうには思います。ですから、この偉い人たちは福音を受け入れるのに何が邪魔をしたかというと、プライドが邪魔をしたんだと思います。自分たちの聖書にはプライド、あるいは高ぶり、傲慢に対する注意が繰り返し出てきます。箴言には、傲慢は破滅に先立ちます、高ぶった霊は挫折に先立ちますよ、という注意ですね。同じように箴言の18章の12節には、人の心の傲慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。そしてこれは先週でしたか、先々週でしたか、こう一緒にご一緒に学んだ箇所でありますけれども、ペテロの残してくれた言葉の中に、皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。で、そこをここから2節ほど飛ばしますけれども、ペテロが言うのは、身を慎み、目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける死のように誰かを食い尽くそうと探し回ってますよ、っていう注意があるんですね。それで、それを読んだ時に、私は初めてその悪魔に食い尽くされるとどうなっちゃうのかなっていうイメージをちょっと考えてみたら、こう怪我をするとかいなくなっちゃうっていうんじゃなくて、あ、ここでペテロが高ぶりを注意している、そして悪魔に食われるということは、その人が高ぶったものになってしまうんじゃないかというふうに思ったんですね。そうすればもう悪魔の、望むところですから、それは それでもう一つのところを見てみたんです。ヤコブの6章のところにも同じ言葉、箴言が引用されているんですけれども、神はさらに豊かな恵みを与えてくださる。そこでこう言われています。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。ですから高ぶりに注意しなさい。そして次なんですね。ですから高ぶりに注意するためにはどういう対応、どういう対処の方法がありますかということで、ヤコブが言うのは、ですから神に従い、悪魔に抵抗しなさい、対抗しなさい。そうすれば悪魔があなた方から逃げ去ります。神に従うということはへりくだるということだと思います。へりくだらないと従えないですから。そうするとペテロと同じだと思うんです。どうやって悪魔に私たちは対抗するんですか。へりくだるんです。神様の前に、そして神様に従うんです。そうすれば悪魔は逃げていくよ。高ぶったら悪魔はそのままにこうしといてくれるっていうかあ、お前高ぶってるんだったらその調子でやれやっていう感じでですね。へりくだるということは悪魔にとっては脅威なんですよ。問題なんです。神様に従ってしまいますから。そしてへりくだる者に神様恵みを与えてしまいますから。そしてパウロのように私は弱い時に強いっていうふうにこう強くなっちゃいますから、それは悪魔にとっては問題なんですね。この世の中はどっちかというと、その高ぶる人たち、そういう力を持つ、地位を持つ、能力を持つ、そういう人たちが崇められるような、またそれが望ましいという考え方でありますけれども、聖書はそうではないよっていうことをですね、悪魔はそういう人たちを、簡単に利用することはできるよって。ですけれども悪魔にとって脅威なのは、神様の前にへりくだり神様に従うものは悪魔にとっては問題だよっていうことかなというふうに思います。ですから、高ぶり、プライドというのはどちらかというと悪魔病というか悪魔ウイルス結構感染力の強い悪魔ウイルスというふうにも言えるかな。それで、これは去年か一昨年だったか、コロナが流行り始めた時に3密ということでお話したことがあったと思うんですけれども、悪魔ウイルスに対する3密、どういうものが必要かというと、これも箴言からの言葉ですが、箴言は御言葉の素晴らしさ、詩編にもこういう表現が出てくるんですけれども、金よりも好ましく、蜜よりも甘い御言葉っていう、ですから本当に御言葉は素晴らしいんだということを教えているわけですけれども、一つ目の蜜というのはその御言葉に親しむということですね。蜜のように、蜜よりも甘い。二つ目の蜜というのは密室の祈りです。マタイの6章の6節にある、人の見ないところで、見えないところで祈りなさい。そうすれば見えないところで見ておられる神がその祈りを聞いて答えてくださいますよ。二つ目の密ですね。それが御言葉、祈り。三つ目は困ったんですけど、どうしようかなというふうにですね、ですけれども、ちょっと、これは無理やりかもしれないですけれども、光の中で生きる。先週も学びました。私たちは光というのはただきれいピカピカではなくて、光は私たちの汚れたところ、悪いところ、問題も見せてくれるのが光ですね。ですから神様は光です。神様の前に私たちは、丸見えというか、ですから、でそれを恐れることはないよ、神様は、隠すことはないよ、隠す必要はない、隠せない、それを認めなさい、私はそれを許しますよ、私はその罪を清めますよ、癒しますよっていうのが第一ヨハネの1章7節から、9節までの約束でありました。そしてエペソの5章にも 光の子供として生きなさい。クリスチャンになる前は闇の中にいたけれども、闇の技の中で周りの人たちと同じことをしていたけれども、今はあなた方は光の子ですよ。どうして3つ目のミスかというと、光の子、短くするとミス子になるんですよですから、そういう意味で3つ目のミスは光の中で生きる。ですから、悪魔のウイルスに対抗する三密というのは、御言葉、祈り、そして神様と一緒に生きるという、密に神様と一緒に、そういうことですね、神様と一緒の生活、神様と密に生きる、その三つを持って、そうすれば、悪魔のウイルスと戦うことができるということです。こういう、弟子たちを殺してしまえという人たち、そういう多数決を取ったのもその場で決まってたと思います。ですけれども、一人声を上げた人がいました。ガマリエルという人ですね。ガマリエルはちょっと待ちなさいということで、で弟子たちを外に出して、これは弟子たちに聞いてほしくなかったんだと思いますね。少しでもこう彼らの味方になるようなことは言いたくなかったんじゃないかなと思います、パリサイ人として。ですけれども、他のリーダーたちにちょっと待った方がいいよ、落ち着きなさいということで、このガマリエルという人は聖書だけではなくて、この当時の文献に名前が出てくる人なんです。それほど有名な人です。彼のおじいちゃんというのはもっとすごい人だったっていう、こうそういうふうに聞きますし、彼の孫の名前もそういう文献、ユダヤ教の文献に出てくるということですから、かなり力のあった人でありますし、ここを読む限りにおいて彼は非常に知恵のある人であったと思います。彼が言ったのは、この者たちから手を引きなさい、ほっておいて大丈夫だ、もしその計画が人間から出たものだったらそれは滅びてしまうよということで、彼は2つ の例を挙げてました。自分がキリストだというふうに言って、そして、死んでしまって弟子たちはもういなくなったでしょって、そういう例を2つ挙げて、そしてだけれども、もしこれが神からのものであるなら、あなた方はどう頑張ったって、殺したって、彼らのその運動、彼らの働きを止めることはできないですよ、彼らの宣教を止めることはできないですよ、そしてもしそれを止めようとしているなら、私たちは神を敵にすることになりますよという、そういうことを、ガマリエルは言いましたね。立派な意見であったと思います。知恵のある人がここにいたな。そしてですけども、本来ユダヤ人というのはこの知恵を持ってたはずなんです。どうしてかというと、ユダヤ人の持っていた教えられた知恵というのは、こういうふうに言ってますけれども、神を恐れることは知恵と知識の始めである。これはすごいことだと思うんですよ。これは創造者である、天地万物創造者で神様を認めるということは、自分人間の限界も認めるということなんです。ガマリエルはおそらくその当時一番の知恵者で、あるいは知識を持っていた学者であっただろうというふうに思いますけれども、ですから本来人間というのは知れば知るほど自分の知らないこともわかるはずなんですけれども、でも大抵こう知れば知るほどこう高ぶってしまうっていうのがあるのかなとも思います。ですけれども、このガマリエルという人はさすがに あ、そしてガマリエルという人はパウロの先生でした。後で使徒の働きの22章だったと思いますけれども、パウロは胸を張って、私はガマリエルの元で学んだものです。おそらく今の時代だと東大です、あるいは 京都大学ですっていう、まあそれよりもすごかったかもしれないですけれども、そういう人ですね。そして箴言にはここにもありますけれども、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなというのがあります。ですからガマリエルはそれを実行した人であったと思います。で、私たちは、教会である私たちもガマリエルのこういう知恵のある姿勢から学べるではないかなというふうに思います。キリストの教会が大事にしてきた、一つ受け継いできた一つの知恵の言葉として、こういう言葉もありますね。信仰においては一致、意見においては自由、すべてにおいて愛。これも愛の言葉なんですよ。で、どうしてこういう言葉が大事かというと、自分が正しいというふうにこう考える。で、それに強調してしまうと、他の人が間違っているということにも強調がいってしまうわけですね。ですからそうなると、こう対立があるというか、分裂があったり、そういう問題になりますけれども、ですからこれが言っていることは、大事なことは、では一致しようじゃないか。だけども、意見というのも尊重しようじゃないか。そして全てにおいて愛を持とうじゃないか。ですからこれは知恵の言葉だと思います。私が受けた授業の中でですね、一人の先生がこういうことを言ってましたけれども、彼が出席していた、教会で聖書クラスの中ですごいこう熱い議論が交わされていたって、見ててちょっと大丈夫、ずいぶん興奮してるな、大丈夫かなっていうふうに思ったぐらいの議論が、ですけれども、クラスの授業が終わってこうみんながこう出ていくときに、その2人を見たら、こう肩をこうにこう手を置きながら、こう仲良くニコニコこう話し合いながら部屋を出てったよって。これはアメリカでの話ですけれども、アメリカの、聖書のクラスではよくそういう話し合いがなされます。ですけれども、彼はアメリカ人でしたけれども、これはすごいことだ、素晴らしいことだというびっくりするぐらいのことだったんですよ。ですからアメリカ人であっても、議論はしても、やはり感情的になるっていうのが人間のその弱いところであると思うんですけれども、この2人の兄弟には意見は違った、そしてその意見を戦わせたんだけれども、クリスチャン同士として、主にある兄弟としては愛を持ってたということを彼は言ってましたね。ですからそれはアメリカ的ではなくてクリスチャン的だったんだと思います。聖書的だったのかなというふうに思います。そしてその全てにおいて愛という、その愛はどういう特質を持っているかというと、相手の罪を覆うという、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆いますよっていう、それが愛ですっていうことですね。愛というのは、これは日本人の女性の方だったと思いますけれども、教師の方が教えたことで、大学生を教えている教師で、私の彼氏はとても優しいのよっていうふうに自慢してて、それで、欲しいものは何でも買ってくれるし、電話すればいつでも来てくれるっていう。で、その先生が言ったのは、じゃあ一つ 本当に優しい人かどうかっていうのは試す方法があるよって、それはもしあなたと手をつないで、まあ、駅の構内を歩いた時に、何か年を取った方が重い荷物を持ってたり、体の不自由な人が何か荷物を持った時に、手をつないでるあなたの手を離して、その人の荷物を持ってあげて、こう階段を上ってあげるような人ですか、上がるような人ですか、それともあなたの手を離さないでただそれを見ている人ですか。本当に優しい人というのは、愛の人というのは、人を選ばないっていうんですよ。自分と気の合う人たち、意見の合う人たちだけを良くするっていう、それは本当の愛ではないですよ。本当の優しさではないですよ。愛は人を選ばない、優しさは人を選ばない。で、その学生は、あ、分かります、今度試してみますって、それどうだったか分かんないですけども、そこまででしたけれども、あ、なかなか、それも賢い知恵のある、アドバイスだなというふうに思いました。このガマリエルという人が、もしこれが神から出たものなら、あなた方でも誰もそれを止めることはできないですよ。それがまさに使徒の働きのテーマなんですよ。教会が始まった、こんなちっぽけな教会が頼りにならない、イエス様が十字架に着いた時にみんなちりぢりになってしまう、裏切ってしまう、逃げてしまう、そんな弟子たちでこう始まったものが、イエス様の復活を見て、そしてイエス様が約束された聖霊を受けて、そして始まった教会というのは、誰が何をしようが止めることができなかった。ガマリエルの言う通りなんですよ。そして2000年経った今、この教会はまだあるし、まだあるだけではなくて、おそらくこの聖書というものは、ちょっと数を忘れてしまいましたけど、恐ろしい数、何カ国語にこう訳されているかっていう、すごい数でしたよ。それも今の時点でっていうのは必ずついてますから、どんどん増えてますよっていうことなんです。そのようにして世界に広がっている。で、そのことはダニエルがイエス様の時代よりも遡って500年ぐらい遡って言った予告がありますけれども、バビロニア帝国のネブカデネザル王ですね、の時にネブカデネザルが見た夢を解釈するわけですけれども、そしてそれをダニエルが神様から知恵をいただいてします。4つの国があなたの後、まあ、4つですか、3つですね、バビロニア帝国、バビロニア帝国を征服するのはペルシャ帝国、ペルシャを征服するのはアレキサンダー大王のギリシャ帝国、そしてそのギリシャが分裂してしまって、イエス様の時代に入ってローマ帝国ですよ。そしてその4つ目の帝国の時に、神様が一つのことをなさいますよ、一つの技をなされますよっていう時にことが書かれてますね。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きます。これは神の国のことなんですよ。神様が作る国であり、そしてこの4番目の帝国の時に何が起こったかというと、イエス様がお生まれになって、そしてイエス様がその教会を始めるわけですけれども、イエス様が言われたのはこういうことです、弟子たちに、私もあなた方に言います、ペテロが の告白ですね。あなたは生ける神の子キリストですというふうにペトロは言ったときに、私はあなたにも言うよ、私はその岩の上に、そのですから別の言い方ですがご自分の上にというふうに言ってもいいかなと思うんですけど、イエスがキリストであるというその真理の上にという、私は私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません、死もそして罪もそしてサタンもそれを滅ぼすことはできないですよ、躍起になってやるでしょうですけれども、それを滅ぼすことはできないですよというイエス様の約束です。私がここまで伝道者をやってこれた一つの理由、まあ、若い時にこの聖句に出会ってなかったらとっくのとおり私は伝道者が無理だということでやめたかもしれないですけれども、イエス様の約束なんですよ、私が立てるって、あなたじゃないよっていう、あ、それだったらできるかもしれないっていう、あ、イエス様が立ててくださるんだったらそのお手伝いをだったらできますというふうに考えました。ですからガマリエルは正しかったわけですね。誰も止めることはできないですよ。そして私たちがそのキリストの、キリストが立った教会の一員であるならば、そして神がもたらしてくださった神の国の一員であるならば、何も誰も私たちのことを滅ぼすことはできない。そして私たちは神と一緒に永遠に生きることができるということですよね。ですから今日の学びの中で私たちは、御言葉に対する、へりくだった態度を、姿勢というものを学ぶということだと思います。私が伝道学院の卒業式とかそういう時に確認することがありますけれども、御言葉をマスターしようなんていうふうに考えない方がいいよ、御言葉にマスターされる、そして英語でマスターというのは主のこと、イエス様のことも指す言葉でありますから、御言葉を通してマスターを知ること、マスターに出会うこと、マスターを知ること、よりよく知ることを目指した方がいいよ。聖書を読むのも大事だけれども、読まれることも大事だよというふうにアドバイスをしますけれども、使徒の働きでは確かに福音は全世界へと拡大してそして浸透していきますけれども、先週も私たちが学んだのは、それは同時に私たちという一人一人の全生活の領域にも浸透していかなくてはいけないんだということをですね、頭の中だけに聖書の知識が入っているのではなくて、心そして行動をする体、その行い、習慣、性格、そういったものですね、仕事であるとか趣味であるとか、そういった全領域に神様の国がこう支配を広げていく、そうでなくてはならないというふうに思います。ガマリエルが言った通り、誰も神の技を止めることはできない、教会は神の技です、神の国です、誰も滅ぼすことはできない。ですから、自国よりも天の国、神の国である、神の国に属する私たち、を悪魔も私たちを滅ぼすことはできないですよということも今日学びました。ですから感謝と喜びを持って自分の見栄やプライドのためではなくて、神様の御栄のために 神様の栄光のために、御業のために、行きましょう。それこそが私たち人間の栄光であるというふうに思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日の使徒の五章のところで、人たちはイスラエルで最高の最も強い高い権威力と直面し戦わなくてはなりませんでしたけれども、あなたの力によって、聖霊様が与えてくださる力によって、知恵によって、その外からの問題も乗り越えていくところを学びました。その結果、苦しむ鞭で打たれたとありますので、痛かったと思います、苦しかったと思いますけれども、それも喜びながら受けた後でもう嫌だというのではなくて、イエス様の弟子として認められた、それを喜びとして、誇りとして、そして福音を述べ伝え続けました。どうぞ私たちもいろいろな問題にぶつかりますけれども、三密によって御言葉と祈りとあなたと一緒に生きる、そういう生活の中で悪魔と戦いながら、あなたの御業、あなたの栄光のために生き続けることが、働き続けることができますように、どうぞ助けてください。今またオミクロンということで、またコロナが広がっています。本当に日本はそういう点で非常に恵まれた環境にあると思いますけれども、どうぞ苦しんでいる国々の方々にあなたの憐れみ、助け、導きがありますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。